ューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手は、こんにちは。
こんにちは。
はい、
ブルーナです。
はい、ブルーナちゃんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
そう、もうこの今のこんにちはという声を聞いて、
いや、分かった人いないで
しょ。分かった人は
いないと思うけど、
結構最初から聞いてくれてるリスナーさんですよ
いや、かなり最初ですね。
うん、
最初。もう今となっては、
そうだって2年ぶりぐらいじゃないですか。
そうですね。
ね、
サリーさんがここのうちに来て収録するのも本当に2年ぶり、
うん、そうそう。今日はね、ちょっといろいろ、まあ、そんな話をいろいろしたいんですが、最初にアップデートから行ってみようと思います。
はい、
今回のアップデートは、これ多分もう知ってる人も多いのかなと思うんですが、渡辺直美ちゃんが今ね、うん、ニューヨークに住んでらっしゃいますが、うん、なんとポッドキャストを始めたということで。
いや、知らなかった。
知らなかった。
知らなかったです。
なんかね、少し前にポッドキャスト始めますみたいな、インスタのストーリーで流れてて、へーって思ってたら、昨日かな、出ましたみたいな感じで、Spotify のみみたいで、今日ね、さっき聞きながら来たんですよ、実は。
あ、もう出てる。
うん、
あ、もう出てた。
名前がね、ナオミテイクスアメリカっていうポッドキャストで、これね、私びっくりしたんだけど、うん、英語のみ。
あ、そうなの。
うん、いや、すごいと思って。
いや、すごいな。
で、なんかこう、これからね、どうなるか分かんないけど、とりあえず今回の聞いた分では、誰か来てその人とこう会話をしていくみたいな感じだったから、へえ、面白いなと思ってさっき聞きながら来ました。
そうなんだ。何分くらいなんですか、うん、
今回の分は30分ないぐらいだったかな。
いや、でも結構喋ってる、
うん、
最初から
ね。
そうなんですね。
そう、
いや、怪物が市場に現れて感じじゃないです
か。本当そう。やっぱりアメリカだと、ポッドキャストってね、すごいもう有名というか、みんな知ってるし、結構ね、聞いてる人多いんだけど、やっぱり日本ってまだまだこう、何それっていう人も多いし、あんまりね、こうメジャーじゃない部分はあるんだけど、これで一気にポッドキャストの知名度が上がるだろうなと思って。
確かに。
なんかやっぱりそういうね、影響力ある人がそうやって広めてくれると嬉しいなと思ってます。
そうですね、
うん、そう、結構ね、 Spotify のみでやってる人多いし。
うーん、それなんか理由があるんですか。
分かんない。
それ私がちょっと思いつくのは、うん、やっぱ Apple Podcast とかの承認が降りる前に、
うん、
一番早くその始められるのが Spotify だからなんじゃないかなって思うんですけど。
なるほど、やりやすいっていうか、始めやすいというか、う
ん、まあ、あとは Spotify ってアメリカ人めっちゃ使ってません。
うん、確かに確かに。
その一番広がりやすいのかもしれないですけどね、うん、まあ、やっぱ結局やるっていうのがマネタイズだと思うので、うん、まあ、お金につながりやすいっていうのがあるのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。まあ、そういうね、結構 Spotify のみでやってる加納姉妹とかもやってるでしょ。だって、
あ、そうなの知らなかった
まだね、私は聞いたことないんだけど。
そうなんです
か。確か、うん、Spotify でやってるんじゃないかな。
へ
え、うん、結構ね、そういう人も多いから、これからね、
うん、
ポッドキャストもいろいろ広まっていくといいなと思ってます。
盛り上
がっていく、うん、
はい、
そう、盛り上げていきましょう。
はい、
はい、というアップデートです。ということで、今回のテーマは、せっかくね、ブルーナちゃんが久々に登場してくれたということで、
はい、
ポッドキャスト、
このポッドキャスト、
うん、そう、
まあ、今後について。
そうそうそうそうそうそう、
まあ、これは私が抜けてから、
うん、
ちょっとその間やることやって、
うん、
でやること終わって、
うん、
久しぶりにこの間100回記念を聞いた時に、
うん、
100回続いてるんだっていうのがまずびっくりして、
うんうんうん、
このあとどうしていくのかなっていうのを、
うん、ま
あ、プライベートでサリーさんに会った時に聞いて、
うんうん、
あ、もうこの話ポッドキャストにしちゃったらどうですかっていうので、
うんうん、
今回提案しました。
そう、ありがとうございます。そう、ブルーナちゃんね、まあ、もしかしたら最初から聞いてない方いらっしゃるかもしれないから、一応紹介しておきます。
はい、お願いします。
一番最初にね、このニューヨーク寄り道トークルームを始めたのはブルーナちゃんと一緒に始めて、このポッドキャストがあるのはブルーナちゃんがいなかったらニューヨーク寄り道トークルームはないと言えます。
いや、私が あの募集して、うん、作って、うん、私が抜けるっていうすごい変な形になって、
そう、まあでもね番組は続いてますよ
すごいですよ本当に。
いやでもね、あの時こう初めて、うん、こんな風になると思わなかったですよね。
本当、うん、
まさか100回まで行くとか、
うん、
なんかね、私個人的には私がそういうのすごく疎いから、パソコンとかにも、あの最初全部ブルーナちゃんがやってくれて、私は喋って、でそれを編集してくれて配信までしてくれてっていうのを全部ブルーナちゃんがやってくれてたんですよね。で途中からまあこう全部やり方をすっごい詳しく教えてくれましたよね。
そんな詳しく教えましたっけ、
うんうん、
いやなんか申し訳ないなと思って記憶しか本当なくてでもなんか私もその時仕事忙しくなってしまって、うんうん、LINE で、うん、あのこうやってこうやってこうやるんですって言ったのは覚えてるけど、
うん、
いや本当に私がサリーさんの立場だったら切れてるわって感じで、うん、こんなこれしか教えてくれないのかって言うくらいしか言わなかったなと思って、
私ねそれを結構見ながらいつもやったりとか、あこうやってやるのかみたいな感じでふんふんって言って、でいつも結構ね分かんなかったら私すぐ聞いてたじゃないですか。
そうですね、連絡は取ってましたよね
しょっちゅうね、えこれが分かんないんですけどみたいな感じで、すごいあのしょっちゅう質問したらね結構すぐ答えてくれてたから、はあはあって言って、本当ににね、ありがとうございます。 いつも、
いやあの本当そのテクニカルな部分とは、うん、まあ結構どうでもよくて、
うん、
やっぱモチベーションがないと続かないと思うから、
うん、
まあ、今日はちょっと逆にその2年くらい離れてた私から100回も続いていることを受けて、ちょっと逆にサリーさんに私がまあインタビューみたいな形で今後のポッドキャスト、このポッドキャストの行方というか方向性について掘り下げたり展開していったりしようかなと思います、う
ん
う
ん、
はい、
はい、お願いします、
はい、まあ、どこから話せばいいのかなって感じなんですけど、
うんうん、
まず始めた頃、うん、今さっき話してくれたように、
うんうん、
私が、まあ、とある掲示板で募集して、うんうん、メッセージくださって、
うんうんうん、
で初めてお会いして、うん、一番最初の話とか何話しましたっけ、そのポッドキャストで。
一番最初はニューヨークの好きなところとか、なんかまあ自己紹介的なことを一番最初にやったんですよ。
うんうんうん、そうか。
そうで、あの100回の時にランキングをね発表したんですよ。
はい、
今までのこう再生回数のみで見て、うん、そしたらねあれがね3位だったかな。
一番最初のがね。
そう。一番最初のに入ってて、おーすごいと思って。でその時にねそれ聞いたんですよ私、
うんうんうん、
そうだからなんとなく覚えてる何話したか。
久しぶりに聞いてみてね、
うん、
あそれでその今思うのは、
うん、
最初、
うん、
ポッドキャストをしようと思って、
うん、
私が、
うんうん、
あの声かけて、
うん、
その時のモチベーションというか、
うん、
どんなポッドキャストにしたいと思って連絡くれてましたか、
うん、なんかね私正直その時はあんまり何にも考えてなかったかもしれない
今思うと、
うんうん、ただ楽しそうだなっていうい
や確かに私もそうだったんですけど、うん、でそれで100回聞いてみて思ったのが、
うん、
ニューヨークのいろんなスポットの、
うん
まあ、ガイド的な話が結構多いじゃないですか、
うん、
振り返ってみると、うんうんうんうん、そういう風には私もなると思ってなくて、
うんうんうんうん、
だからどういう風にサリーさんが、
うん、
心境が変わっていったのか、
うん、
それともこうしていきたいっていうのが別にあるのか、
うん、
っていうのがなんかすごい気になるんですけど、なんか聞いてる人はどういう、うん、なんか需要でどういう需要で聞いてるのかっていうのが私すごい気になってて、
うん、なんか私もあんまり考えてなかったけど、ニューヨークのことについてこう話したいなっていうのはすごいあって、うん、まあその中で別にこう自分のことも話していけたらいいなとかいうのもあったけど、ニューヨークって確かにネタはすごく多い街じゃないですか、
うん、
例えばこの海外でね結構ポッドキャストされてる方多いけど、
うん、
やっぱりニューヨークっていう街はいろんな情報を発信するのはしやすいから、
うん、
そういうのをうまく使えたらいいなっていうのもあったりとか、やっぱりニューヨークに行きたいっていう人も多いから、
うん、
そういう人に向けてニューヨークってこんなとこだよっていうのを 紹介したいとか、
うん、
この私がなんかニューヨークがすごい好きだから、
うん、
それをなんかこうそういう人となんて言うんだろう共有したいみたいなのはすごくあって、うんうん、っていう感じですかね。
本当サリーさんニューヨーク好きですよね。いや本当あのなんかなんそれも100回記念だったか、
うん、
と思うんですけど、
うん、
結構大変な思いされたじゃないですか、
うん、
あの引っ越しのこととか、
うんうんうん、
お家のこととか、
うん、
で私もやっぱり、うん、あの同じニューヨークなので、
うん、
やっぱ日本じゃありえないだろうっていうその住居関係の大変さを経験してて、
うんうん、
私はもうめちゃくちゃ嫌なんですよ正直
これは正反対なんだよね私たち
あんまりその好きでいるわけじゃないみたいなところがあって、
うんうんうんうん
いやでもサリーさんの話聞くと、
うん、
本当にニューヨークが好きなんだなって思うから、
うん、
あのサリーさんのことを知りたいっていう人も多分いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ、
ね、あそうかな
そうだから意外と私が始めた時のモチベーションは、
うん、
結構自分たちのことを話すようなのをイメージしてて
はいはいはいはい
でもそのあの振り返って聞いてみると、
うん、
結構ガイド的な、
うん、
ガイドマップ的なっていうのが多いから、
うんうん
どうなんだろうっていうふうに思ってるんですよね
確かに多いですね、
うん、なんかニューヨークで女性が生きていくっていうのって、
うん、
なんか日本に行った時は結構陳腐な話だと思ってたんですよ、
うん、
なんかまあありきたりな、
うんうんうんうん、
でも実際来て住んでみ、うん、見てやっぱりニューヨークで女の人が生きていくっていうのはやっぱ本当100人いれば本当100通りのストーリーがあって、
うん、本当そう
本当、ね、聞くに値するっていうか本当興味ある人っていっぱいいると思うから、
うんうん、
サリーさんの、うんまあ、個人的な話とかも、
うん、
あの楽しみにしてくれる人はいるんじゃないかなって
そうかな私の話聞きたいですか
聞きたいでしょっていうかそういう話をみんな聞きたいんじゃないかなって
そうか
なんか、うん、あのこれも聞こうと思ってたんですけど、
うん、
ポッドキャストってで多分これを聞いてくれてるリスナーさんって他のポッドキャストも好きなのがあると思うんですよそういうのでその今ポッドキャスト日本の女性に人気なのって、
うん、
ジェーン・スーさんと TBS の、あのアナウンサーの
オーバーザさんですね
あるじゃないですか、
うん、
あれもやっぱ何が面白いかって言ったら、
うんうん、
あの一般的な話から個人的な最近の話とか、
うん、
個人的に考えたことに結びつけていって、
うん、
女性たちの共感を得てるっていうか、
うんうん
まあ、女性も男性もだと思うんですけど、
うん、
だからやっぱりそのアイコン的なそのキャラクターがあるから人気だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからサリーさんがどんな人なのか、
うん、
プラスその上にそのニューヨークのガイド的な話がされたらやっぱり面白いんじゃないかなって、うん、
なるほど
思うんですよ
なんかね自分のこととかを話しても全然いいし、
うん
ただね私のこれ一つ欠点はね上手じゃないんですよそこ言うのが
上手とかあります
なんかねこう自分の思ってることとか感情とかを多分言葉にして伝えるのがすっごい下手なんです私
100回やってる人が言う言葉じゃないんだけど
ってね本当に思う
そう
なの、うん、実はね先週インスタライブやってそれを、うん配信公開収録っていう感じでやったんだけどやっぱりね一人だとね本当に喋れないなってすっごいつくづく反省してなんかこう何パッと言われたことにパッと返せなかったりとかなんかこうやっぱり自分の中でこうすごいブレブレなんだなっていうのがなんかすごい思って考えがちゃんとこうまとまってないというかなんかオーバーズさんとか聞いてたらやっぱりねすごくね上手なんですよあの自分の気持ちを表すのも人の気持ちをこう表現する言い方とかもでみんながやっぱりああそうだよねって納得するんだけど私がそういうスキルがあんまりないっていうのは一つあるかなと思う
そしたら今その、
うん、
チャンネルの名前としては、
うん、
サリーさんのチャンネルだから、
うん、
っていうのありますけど、
うん、
一人でやるっていうのは、
うん、
なんか違うんですかやっぱりこの対談みたいなのが、
うん、
っていう感じ
そうできれば一人でやるほどのスキルがないなってねそれはいつもね思ってますよ本当に
そしたらこれも聞こうと思ってたんですけど、
うん、
やっぱりその100回以上続けていったのってこれ100回記念でも話してたと思うんですけど、うん、モチベーションって何なんですかねあの正直私すごいなんかさっきからビジネスライクなこと言って申し訳ないんですけど、
うんうんうん、
あの ポッドキャストって日本では特にあんまり人気ないから、うん、お金につながんないじゃないですか、
うんうん、
でアメリカってポッドキャストの市場すごくて、うん、まあ、どのチャンネルも普通に1時間超えとかの対談 で、
うんうん、
でプロモーションとかその広告も入ったりするし、うん、お金になるからやっぱり続けてるわけで、
うんうん、確かにスポンサーがついたりね、
そうそうそう、それがなくて何がそのモチベーションで続けてこれたのかなっていうのが
なんかね、本当にただただまあ楽しかったのは事実だし、うん、自分がなんかこう話してることとかその相手が反応してくれたりとか、うん、そういうこととかもすごい楽しくなってきたし、モチベーションって言ったらやっぱ聞いてくれてる人がいるっていうのはすごく大きなモチベーションでしたね、
うん
うん、応援してくれてる人がいるっていうのはあとはもう自己満足、うん、
でも最初の頃って、うん、多分リスナーさんからのメッセージとかリクエストも来なかったと思うんですよ、
うんうん、そう
で私が抜けたので多分、まあ、3回とか4回ぐらいしかやってなくて、
えそんなことない、そんなことない、あれ10回以上はやってる、
そんなやったっけ、うん、そんなもう記憶から抹消してしまってあのその最初、うん、慣れてきたなって思ったタイミングっていつだったんですかね。
なんか最初ね、私この100回の時も言ったけど、もう一番最初のエピソードを聞くのが恥ずかしいって言って、うん、もうあのすごいカチンコチンな緊張して、うん、
はい、
よそ行きの感じの、うん、あれがすごい恥ずかしい今でもね、
うん、
でもなんかそれがだんだん多分もう10回とか言うと慣れてきたというか話すことに、
うん、
でもまだ自分らしさは出せれてないっていうのはすごい今でもある本当に言うと、
うん、
やっぱり言葉を選んだりとかっていうのはすごくあるし、あとこうなんだろうな、本当はもうもっとぶっちゃけて言いたいことたくさんあるのね本当は、でもそれを全部出してなかったりっていうのもあるし、それはそのさっき言ったように自分の感情を言葉にうまく乗せるのが下手くそだったりっていうのもあるし、
うん、
今はまあ慣れたと思う、
うん、
すっかり、
うん、
でもまだまだだなと思う部分はいっぱいあります。
まあ、その感じが続けてこれた原因なんですかね、なんかもうちょっとこうしてみようみたいなのがちょっとずつ続いてきたっていうのが、それ自体が続いてる理由なのかもしれないですね、
うん、そう話すのは多分好きなんだと思う、
うんうんうんうん、
人と話すの好きだし、
なるほどね、
そう、
それで私が抜けて、うん、まあ、2019年の1月からこのポッドキャストを始めて、
うん、
で私が仕事忙しくなって、
うん、
で抜けたのが2019年のいつぐらいでした、
うん、多分コロナがどうのこうのとか言ってたぐらいだから、
ぐらいの時だ、
うん、ちょうど2年ぐらい、うん、
そのコロナでなんか変わったことっていうか影響を受けたことってありました、うん、
このポッドキャストで、
ポッドキャスト、はい、
やっぱりこう収録するのにオンラインで撮ったりとかっていうのは何回かやったかな、うんうん、なんか別にあってもいいけど、なんかやっぱりなんとなくそうした方がいいのかなっていう部分もあって、でも最初の頃ね、本当にそのオンラインでやるやり方っていうのも、うん、分かんなくって、だからね、その時最初にやったオンラインのってもうね、今聞きたくないぐらい音がすごい悪いと思う。
残ってますか？
残ってます、残ってます。
残ってるんだ、
うん、あの普通に電話で話してるのを撮ってるから、今はね、ここ最近キャリーさんとずっとやってたのはオンラインでやってたんですけど、いいやり方を教えてもらって、
それすごいですよ。
そう、
調べたりして、
これはね、他のポッドキャストをやってる人に、あのヨシさんっていうね方に、はい、すごい、あのいつも
ヨシさんって最初の頃から言ってません？
そう、
そのヨシさんですね。
そう、あのゴーゴーエブ会話のヨシさんです。
お世話になってます。
お世話になってますそうで、あのポッドキャストもオンラインで撮ってるから、多分ね、私聞いたのか教えてくれたのかもしれない、いいやり方ありますねみたいな、
すごいと思 う、
あの、そう
だって、ここ最近のトークは全部それでやってるんですよね。
そうそうそうそう、
全然違和感ないけど、あれ一緒にいないんですよね。
うん、
いや、びっくりです。
でしょ、あれのやり方覚えて、あ、やったって思いましたね。
うん、まあ、コロナ もうすぐ終わると思いますけど。
そうそう、慣れてきた頃にもう終わってしまうっていう。
まあ今度だからやっぱりコロナが明けたら明けたでやっぱ楽しみもあって、うん、例えば公園でね対談したりとか、
うんうんうんうん、
セントラルパークで対談したりとかすると、うん、まあ、よりニューヨークの雰囲気がリスナーさんに伝わるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、そう、うん、公園でやるのいいなってちょっと思ってる、
うん、もうちょっと暖かくなってきたりしたら、
うんうん、
余計いいかなと思います。
そうそうそうそう。
あと私が疑問だったのは、
う
ん、私とサリーさんで始めた時は本当にあの、うん、手探り状態というか、うん、それこそ、うん、アップルポッドキャストの承認が通らないとか、うんうんうん、なんかどこに載せればいいんだとかからやってて、リスナーさんからの声とか、うん、まあ、リクエストももちろん、まあ、もらえてなくて、うん、いつ頃からリスナーさんからの声が届くようになったんですかね。
ポンポンってこうちょこちょこっとはあったんだけど、
うん、
多分一番最初ブルーナちゃんとやった時も結構ねすぐ、
まあ、確かに
ね、ポンって来ましたよね、
うん、
で、あ、なんか来た来たとかね言ってたでしょ二人で、うん、でもそれぐらいからあんまり、まあ、ポツポツぐらいで、ここ最近ぐらいかな、本当にここ最近ってのがじゃあいつぐらいかっていうと、うん、ここ1年ぐらいかもしれない。
なるほどね、
うん、あの一つはねインスタを開設したのもあると思う。
あ、インスタ、ポッドキャストのインスタですね。
そうそうそうそう、あのやっぱりメール送ってくださいってよりも、
うん、
そのインスタとかで上げてることにこう反応してくれたりとか、そういう方がきっと多分気軽なんだと思う。
気軽、確かに、
うん、ね、
あ、なるほどね、
うん、
コメントくれたりとか、
そうそうそうそう、でそういうのを聞きましたよとかいうのをメッセージとして紹介したりとかっていうのがここ最近かなって感じです。
なるほどね、
うん、
本当にそのやっぱリスナーさん聞いてくれる人がいるから、
うん、
モチベーションになってるんだなっていうのが、うん、伝わるので、
うん、
これからもね、
うん、
結構いろんな話題はリスナーさんからいただくことも多いと思うので。
いや本当そう、
そうですよね、
うん、もうあのネタが尽きるから
いや、そのネタもどうやって選んでるんですか。
これはだいたい主には私が考えることが多いんですが、まあでも一緒にやってくれてる人とこういうのやったらどう、うん、みたいな感じで提案してくれること結構多々あるし、
うん、
あ、それいいいいみたいな。やっぱりこう自分一人の頭よりもやっぱりね、みんなで考えた方がいろんな意見が出るし、それこそリスナーさんからだと、うん、自分が思ってないようなことを言われたりとかするから、うん、あ、そうか、そういうことが気になるんだなっていう、すごいいいヒントになりますね。
でも100回やってきたら、
うん、
ある程度カバーしてません？どうなんだ
ろう。
なんかエリアガイドとかも、
うん、
そもそもニューヨークってマンハッタンだけで言うと、うん、なんか世田谷区ぐらい、あ、東京23区の4つぐらいの面積しかないみたいなこと聞いたことあるんですけど、うん、狭いじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからエリアガイドもネタが尽きるし、
うん、
何話すんだろうみたいなのがあるんですけど、
うん、
これからなんか考えてることとかありますか？
そうだからね、これをいつかネタが切れるなっていつも思ってるから、
うん、
これはね本当にリスナーさん頼りです
いや、続いてるポッドキャスト、マンモス級のポッドキャストとかも世の中にあるじゃないですか、うんうん、日本人でも、
うんうんうん、
その人たちって何話してるんですかね、
う
ん、
そう、
なんかよく聞くポッドキャストありますか？
うん、あります。結構ねポッドキャスト、あ、でもねたくさんはないかもしれない。
うーん、
ちょっとじゃあ今回はお互いの好きなポッドキャストとか紹介しています？
そうですね、
うん、
今 iPhone に入ってるチャンネル登録のもの、
今入ってるのっていうと、私はね結構入ってるけど聞いてないのもあったりとか、昔聞いてたけど最近聞いてないっていうのもたくさんあるかな。
じゃあ最近、まあ、特筆して言いたいものとか、
結構ずっと聞いてるの、
うん、
は、そのさっき言ったゴーゴー英語会話もそうかな、
うん、
あとはねここのこれヨシさんとエイブさんっていう2人でやってて、エイブさんがまた違う番組を持ってるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
へ、
あのねエイブさんとベンさんっていう2人の、まあ、これオールイングリッシュなんですけど、
うん、
ティーチャートークっていう番組で、
うん、
このまあ英語の先生だから結構ねすごいゆっくり喋ってくれて、分かりやすい喋り方をしてくれるから、これは聞きやすい英語でも。
うーん、
うん、
何について話してるんですか？
なんかね、本当な、まあ、日常のことを話してて、結構いつも笑えるようなネタだったりとか、まあ、自分たちのことを結構話してるのかな。
うん、
あとはこれも好きだ、しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ。これはね、まだポッドキャストを始めるとか言う前に友達がおすすめしてくれて聞き始めたらめっちゃハマった。これ今でも聞いてます。あとはね、あ、さっき言ったオーバーザさん。
オーバーザさん、私も最近聞き始めました。
私もね、結構最近なの、これ聞き始めたの。知らなくって、とあるね人が多分インスタでこれ面白いって紹介してて、へーって思って聞いてたらめっちゃハマった。これ面白いです。あとはね、琉球ゴリラ。これはね、あの沖縄から配信してる琉球ゴリラだからね、琉球ゴリラポッドキャスト。これはハーフの2人がやってます。
沖縄について話してるんですか？
そう、結構、まあ、沖縄についてだったり、まあ、これもなんかね時々コントみたいなことやってたりとか、まあ、そのいろんな季節のイベントのことだったりとか、そういう話もしてて、面白いです。あとはね、これは最初ブルーナちゃんから教えてもらったんですよ。A&Y ポッドキャスト。
あ、はい、
そう、これ多分そのポッドキャストを始めるときに、なんかこうサンフランシスコで女性2人でやってるのがあるっていうので、へーって言って聞き始めたのが最初かな。そう、
なんかちょっとモデリングさせてもらったというか、
そうそうそうそう、
あ、こんな感じでできたらいいよねって言ったんですよね。
そうなんですよ、実は。で、このあさみさんにこの間ニューヨークで、そうそうそうそう、お会いしました。そう、それもなんかすごいなと思って、あ、こんな風に繋がっていったみたいな感じで、そう、すごい楽しかったですね。そうで、その時にあさみさんともう一人リエさんっていう方が一緒にいらっしゃって、そのリエさんもザ・ポットラックっていうポッドキャストをされてて、最近だからこれも聞いてます。聞き始めました。あとはね、さっき言ったゴーゴーウェブ会話のヨシさんがもう一つやってる番組があって、英語のその先っていう番組があるんですよ。で、ここ最近ちょっとお休みされてるのかな。でもこの間ね、ポッドキャストで話されてたんですけど、もう一回第2章っていう感じでもう一回やり始めますって言ってて、あの、実はね、私これ登場させてもらったんですよ。
あ、そうなんですか。
ゲストで、いつくらいだったかな、ちょっと前で、その時に、まあ、日本とニューヨークでだから、実際にそのオンラインのやり方を聞いて自分が実践したから、なんかこうやってやるのかっていうのがすごい分かったんです、あれで。
なるほど、
ね、そう、まあ、あとたくさんね入ってるけど、もうずっと聞いてるのはそんな感じかな。あと本当にたまにちょこちょこっと聞くのはいろいろあるけどっていうぐらいです。
はい、私はですね、ちょうど明日 iPhone の機種変をするので、
お
ちょっと整理してて、
はいはいはい、
でも、残ってるのが2つだけあって、あ、3つかな、3つ。私本当にこの1年間、2年ぐらい、ちょっともう勉強しかしてこなかったっていうのがあって、ある資格試験のために勉強してたんですけど、もうだからポッドキャスト聞く時間とか本当なかったんですよね。
はいはい、
でいろいろ削っていって、残った3つが、
すごい厳選されて
これ、まあ、あんま個人って感じじゃないんですけど、1つが、週刊日経トレンディー、クロストレンドのポッドキャスト、これは日経の、日経トレンディーっていう雑誌と、まあ、連携してるのかなと思うんですけど、今週あった、まあ、トピックとか、経済ニュースっていうか、なんだろうな、もの、結構物が多いような気がするんですけど、物とかサービスの最近のトレンドを、まあ、話してくれるので、まあ、今日本で何が流行ってるかとか、何が話題になってるかとかっていうのが分かるから、すごい面白くて、
へえ、なるほど、
聞いてます。で、もう一つが、武田鉄矢の今朝の三枚おろし。
あ、それ言ってたね、あの昔。
それこれなんかやっぱりやめられないんですよね。
うんうん、
あとこれを聞いてる理由が、このラジオが日本 のラジオで朝8時半くらいにうちの地元ではやってるんですよ、
う
ん、
武田
鉄矢の今朝の朝の朝の朝の朝の朝の、だから母がすごい聞いてて、共通の話題ができるの で、
うん、
で海外に住んでても、うん、まあ、たまに電話するときに、うん、ああいう話してたよねみたいな感じで話せるので、
うん、
まあ、単純に面白いっていうのもあるし、
へ、
これは聞いてます。
いいですね、そのね、同じ話題がね、うん、
あと本について話してくれるので、1週間か2週間で1冊の話を、
うん、
まあ、武田鉄矢さんなりに話してくれるので、
うーん、
すごい面白いし、まあ、気になったらその本を買って、
うん、
あの、まあ、より興味を深められるっていう意味で面白いです。
本の紹介みたいな感じで。
そうです、そうです。
はは、は
い、まあ、本の中の内容からいろいろ派生していって、うん、みたいな感じ、
うん、
3つ目は、
うん、
これが一番好きなんですけど、
うん、
東京ポッド許可局というラジオです。
言いにくそうだね
ちょっとね、まあ、早口言葉みたいな感じなんですけど、
うん、
これコンセプトがすごい好きで、
うん、
おじさん3人が会社で暇を持て余してて、
うん、
雑談してるっていうコンセプトなんですよ。はは
なるほど。
だから話題がもう本当多岐にわたってて、
うんうん、
例えばなんか人が食べてるのを見たら食べたくなるものの話とか、
なるほど、なるほど。
あとあの雪が降った時に、うん、地方の人は、うん、東京のニュースを見て、
うん、
これしか降ってないのに滑るなんて、うん、まだまだだなみたいな、そのマウントを取るその話についてとかを、
なんかこう本当に普段、うん、飲みながら
そう
会話してるみたいなのを、
それで、うん、これを知らなかった姉に聞いてもらったら、本当、うん、新橋のその辺にいる、
うん、
なんかその辺のテーブル、居酒屋のテーブルの3人のおじさんの会話みたいな、
うん、
でもやっぱみんな芸人の、うん、まあ、3人それぞれ芸人の方なので、
なるほど、
やっぱ話し方がうまいし、これは本当に毎週欠かさず聞いてます。
へー、
これがちょっとあの経済ニュースとおじさんの話っていう
なんかこうやっぱり人のこうライブラリーを見るとその人の趣味がすごいわかる
とか言ったらポッドキャストに失礼なんだけど
面白い
ですね。
あ、なんかこう人が何を聞いてるのか気になる、
うん、気になりますよね、うん、だからこれをこのニューヨーク寄り道トークルームを聞いてくれてるリスナーさんが何を聞いてるのか、
うんうん、
どんな番組が好きなのかも聞いてみたいですよね。
うん、ねえ、ぜひあの教えてください、皆さん。皆さんのおすすめとか、
うん、
いつもこれ聞いてますとかいうのを、
うん、
なんか知らないから多分あんまり探しに行かないからそうやって。
そうそう、ポッドキャストってやっぱりその有名じゃない分、
うん、
知らないのに自分だけ聞いてる番組みたいなのがちょっとあり得るから、
うんうん、
教えてほしいですよ
ね。ねえ、そう、教えてほしい。そう、そうやってだんだんこうね、いろんなポッドキャストを広めていきたいというね、
うん、
感じですよ。
そうそう、だから私がその、まあ、抜けて、
うん、
リスナーとして聞いてみた時に、
うん、
ニューヨーク夜道トークルームって、
うん、
なんか2つの側面が今あると思ってて、
うんうんうん、
1つはさっき言った、
うん、
ニューヨークに来る人とかニューヨークが好きな人に向けて、うん、エリアガイドとか、うん、まあ、こういう、まあ、スポットがあるよとか、
うんうん、
こういうお店があるよっていう、うん、そういう側面と、
うん、
もう1つやっぱり、うん、サリーさんがいての番組なので、
うん、
サリーさんの、
うん、
サリーさんがニューヨークで生きている、
うん、
その話を興味ある人ってすごいいると思うんですよ、
うんうん、
だから、まあ、どういう風にしていきたいのかなっていう風に思ってました。それもリスナーさんがどういうのを聞きたいのかっていうのもあると思うんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、そういうのを教えてほしいですね。なんか、うん、そうか、なんかちょっと自分のこともうちょっと話してみようかな。
うん、いや、私はそれの方がいいと思うんですよね。
そんな興味あるかな、みんな。
興味あるでしょう。やっぱ誰が話すかによって、
うん、
同じニューヨークでも、
うん、まあそれは確かにね、あのニューヨークにいる人っていろんな人いるし、
いや本当、
あの本当に話してみたらね、面白いなって思うこといっぱいあるんですよ。
うん、
だからね、そういうのをもっとなんかこう、うん、でもね、私の人生こうなんか本当ね、いや本書けるなって自分で思うけど、
うん、
なんかただただ言えないこともいっぱいあるみたいなことが、
その言えないことって、
うん、
何ですかね、まあ、いやこれ難しいと思うんですよ、うん、例えば今 YouTube とかやるにしても、うんうんうん、どこまで自分を出すかって、
うんうんうん、
どういう風に決めるのかって自分次第じゃないですか、
うんうんうん、
だから、まあ、サリーさんのチャンネルだから、うん、サリーさんがやりたいようにやればいいと思うんですけど、うんうん、すごい難しいですよね。
そう、まあそこをこうでもちょっとずつ、うん、そうね、出してみたり、
じゃあサリーさんについての質問を受けたらどうですか、Q&A 的な、うん、
了解です。全然
で、もし答えられないものがあったら、
うん、
まあ、答えない
これは無理です、はい、
あ、じゃあ今募集しましょう。
そうしましょう、はい、じゃあ一つはみんなが聞いてるポッドキャスト教えてください、うん、
はい、
あともう一つは私がなんだ
サリーさんに聞きたいこと、
はい、うん、分かりました。何でもいいです、
はい、Q&A として
Q&A
一回ポッドキャスト設けます、
うん、分かりました。そういう回を作りましょう、はい、じゃあ
で、うん、もう一つ私が久しぶりにサリーさんとプライベートで会った時に、うん、ポッドキャストの話してって思ったのが、
うん、
まあ、前々からサリーさんが言ってたのが、
うん、
まあ、この、ポッドキャストのタイトルにもあるんですけど、うん、寄り道トークルームじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今回私も寄り道させてもらったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう意味で、うん、ニューヨークの何らかの場所というか、
うん、
いろんな人にとっての、うん、まあ、機会とか場所を提供するような、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとしたコミュニティみたいになっていけばいいなっていう思いがあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
で私もそれがすごくいいなと思ってて、
うん、
例えばなんですけど、うん、ニューヨークに来てる人って本当さっき言ったように面白い人いっぱいいるし、
うん、
何かやりたいって言ってきてる人がすごいたくさんいると思うので、はいはい、そういう人たちが何かをアピールできる場所を提供したらいいんじゃないかなって思ったんですよ、
う
ん、
そう、これね、この間ねご飯食べながら話をしてて、うん、いや私やっぱりねそういう自分にそういう頭があんまりなかったから、あ、やっぱりこのブルーナちゃんってなんて言うんだろう、クリエイティブな人だなって、いやいや本当に思ったわけ。なんかこういろんな案をすごい出してくれて、その時にはあって言って、こういう風にしてったらいいんじゃないか、こういうのはどうかなっていうのを、そうで、一つがね、そのそういう広告的な感じで何かこうやってる人だったりとか、例えばそのパフォーマンスとかをしてる人だったら自分の告知だったりとか、こういうアピールの場を作ったらいいんじゃないかっていうので、あ、それはすごくいいねっていう話になったんですよね、
うん、
そう、あと
あとは例えば、うん、自分で物販をしてる人、うん、
はいはいはい、はい、
自分多分クリエイターとかもすごく多いと思うから、
うんうん、
アートのなんか勉強してる人とか、うん、多分すごく多いと思うので、
うん、
自分で何かやってる人が物販する場合に、うん、何か PR の場所として使ってもらったりとか、
うん、
あとはさっき言ったようにやっぱりアーティストとかパフォーマーとして来てる人もいると思うし、
うん、
そういう人たちが自分のライブとか、うん、何か個展とか開く時の告知場所として、
うん、はいはい、
まあ、そのポッドキャストは音声なので、
うん、
何分か、まあ、何秒かとか、
うんうんうんうん、
枠を作って、まあ、そこに出てもらう、
うん、
でもし希望があれば、うん、サリーさんと本当にあの1回分喋ってもらうとか、本当いろんな人が来て、
うん、
おしゃべりしてもらう場所として、うんうん、まあ、確立していったらいいんじゃないかなって思います、うんうん、
それはねすごくいいなと思って、私も、
うん、
だから今回ね、
うん、
ちょっと募集させてもらおうということで、
うんうん、
何かねこうやりたいことがあったりとか、うん、まあ、やってることがある人とか、うん、その自分がこうアピールしたいことがある人は、
うん、
ぜひぜひよかったら番組宛てに連絡ください、
うん、
まあ、もしかしたらね、例えばねちょっと変な宗教みたいな人来たら困るから、そういうのはちょっとあの判断はさせてもらうかもしれないけど、みんながね活躍できる場を作れたらいいなと思ってます。うん、うんうん、
まあ、やっぱり条件ってことでもないけど、
うん、
一応ニューヨークの寄り道トークルームなので、
うん、
ニューヨークに関係あること、
そうですね、ニューヨークでまあ活動されてる方だったり、うん、まあ、これからニューヨークでこういうことをしてみたいっていうのでももちろんいいし、
うんうんうん、
普通にニューヨーク大好きっていう人でもいいし、そう、そんな感じでね、よかったらあのみんなでこの番組を作れたらいいかなって思ってます。
うん
うん、
まあ、募集してみて、まあ、一個も来ないかもしれないし、
まあ、そうそうそうそう、
ちょっと呼びかけてみようということですね。
そう、ぜひぜひ、
うん、
お願いします。
Q&A 聞いてる人の層も結構幅広いですもんね。
うん、結構ね幅広いんですよ多分。
だからアピールしたい人にとっては結構いい場所なんじゃないかなって思うんですよね。
うん、うん、でやっぱりこのポッドキャストを聞いてくれてる人ってあのニューヨークが好きだったりする人が多いので、うん、まあ、ニューヨークに興味がある人が多いと思うので、うん、そういうところでねアピールできたらいいんじゃないかなと思います。
うん、じゃあ今日このポッドキャストで募集することが3つできましたね、うん、ちょっとトゥーマッチかな。
いやいいと思う。これね私一人だったらあんまりそういう頭なかったから本当ね今回良かったなと思ってます私。
じゃあ1つ目は、うん、リクエスト、このポッドキャストのトークテーマのリクエスト、
はい、うん、
話してほしいこととか、うん、取り上げてほしいこと、
うん、
2つ目が、うん、サリーさんの Q&A、うん、何かサリーさんに聞きたいこと、
はい、
個人的な話でも OK 、
うん、全然いい、
答えるかどうかは OK
そう何でもいいですよ本当に大体のことは喋れます、
はい、じゃあ、3つ目が、うん、ニューヨーク寄り道トークルームの未定ですけど、うん、名前とかは、
うん、
PR 枠、
うん、そうそうですね
を使いたい人、
うん、そういうコーナーをねちょっと作っていきましょう。
はい、は、うん、メールでいいんですか？
メールでもあのインスタからでも何でも大丈夫です。
はい、じゃあメールアドレスとインスタのアカウントは最後に
はい
お知らせします。
します。はい、そうこんな感じでね今回はいろいろなんだ
ポッドキャストの今後について、
う
ん、
そう
私からインタビューさせていただくような形で、
そうなんかねこれはやっぱり私一人だったらできなかったからなんか今日ね来てもらってすごい良かったなって実感してます。私
ありがとうございます。2年も放置しといて
こちらこそ
急に出させてもらって
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で今回はねメッセージが来てます。
はい、
一つ紹介したいなと思ってます。
はい、
この間ねそのポッドキャストの公開収録をインスタグラムでした後に、うん、あの見てくれてた私の、ね、お友達のようこちゃんなんですけど、
はい、
あのメッセージをくれました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。読みます。先日はポッドキャストの公開収録参加させてもらってありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ライブされてる方もそうですが一人でメッセージ読んで喋るのすごいなって改めて思いました。そんなパッとすぐできるもんじゃないですよね。これもサリーさんがコツコツ積み重ねていかれた結果、やっぱり目的を持って楽しい、好きを続けていけばできるようになる、私も見習いたいと思います。そういえば、ルームメイトと2人で暮らしているって言われてましたが、お引越しされたんですか？大変だったっておっしゃってたのも何かしら新たな局面を迎えられたって感じですね。で、ちょっと変な話をします。かっこ決して宗教とかではありません笑い、うん、ルート A ルート B どちらの道を選ばれたとしてもこのチョイスをすることは生まれた時に全て決めてやってきたことです。なのでいい悪いもないしこの先また新たなチョイスがやってきてどちらを選んでも正解それも決まっているのだから。今朝小林正観さんの話を YouTube で聞いていたのですが何も考えなくてよい。ただ何か考えたいのであれば念を入れて生きるのみと言われていました。念って漢字を分解すると今の心、今目の前の人を大事にし今目の前のことを大切にして生きる、過去のことを全く悔やむ必要がない、未来の心配をする必要もない、全て自分が書いたシナリオ通りにしかならない、人生シナリオ通りなのでサリーさん大丈夫です。偉そうなことを言ってすみません。ポッドキャストやインスタまた楽しみにしていますというメッセージをいただきました。ありがとうございます。なんかね、まあ、これを聞いてはあそうか、なんかまあいろんなことがね最近起こって私もなんかこう気持ちがぐちゃぐちゃしてた時があったんだけど、そうかどちらにしてももう決まってんのかとか思うと、うん、なんかちょっと、まあ、楽になった部分もあるし、うん、自分でなんて言うんだろう変えなくてもいいというか、うん、無理にそこから苦しい道を行かなくてもいいというか、うん、なんかまあそうなのかなって思ったりとか、
はい、
ちょっとしましたねこれを聞いて。
これ本当今偶然なんですけど、うん、私最近同じ内容の本を読んでて、
おお
あのシナリオ決めてくるって、
うん
まあ、この世に、
うんうんうんうん、
だから、うんまあ、大きく言うと、うん、流れに身を委ねることも結構重要だっていう話、本当ちょうど本で読んでました。
へえすごい、うん、なんかやっぱりそういう時期なのかなみんな
この新しいスタートの時期、
うんうん、
それ私ちょっと思い出した話で言うと、
はいはい、
ちょっと逆の言い方で全く同じことを言ってるなって感じのことなんですけど、うん、品川区で学校の校長されてる方の本の中で言われてた言葉で、うん、何かこう2つの選ぶ選択肢があった時に、うん、今の話で言うと、うん、どちらかは最初に決めてくる決めて生まれてきてる、うん、シナリオがあるっていう話でしたけど、
うんうん、
その人の話で言うと、
うん、
どっちを選ぶか迷った時に、うんどっちを選んでも後悔するって思うと、
うん、
気が楽になれるっていう話あったんですよ、
うんうんうんうん、
それいやすごいそうだなと思って、
うん、なるほど
後悔したくないっていう気持ちが、うん、私たちを動かすじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもどっちを選んでも、うん、その選ばなかったどっちかを選んだ時の人生は知り得ない、
うんうんうんうんうんうん、
プラス、うん、どっちを選んでも、うん、その選ばなかった道を選んだ時のことを考えてしまうので、
うん、
結局どっちを選んでも後悔するんですよ。
まあ確かに2つの人生は歩めないからね、
うん、そうそう、でもそう思うと、うん、なんか肩の荷が下りる感じがしたんですよね、
うんうんうんうん、
なんかそれも似てるかなと思いました。
確かに同じ、うん、同じようなことを言ってるなと思う。
後悔ね、とかしたくないけど、
うん、
ニューヨーク住んでると、
うん、
流れに身を任さざるを得ない状況って多くないですか、うん、
あのね本当に、まあ、ニューヨークだけじゃないかもしれないけど、うん、思い通りにならないことが多い、
多い私に言わせてって感じ多い。
そうなんかねそれをもう変えることは自分ではできないし、例えばニューヨークだとねもうそのカルチャーが違ったりとかするから、うんもうここに自分がいるんだからそこにこう合わせていっていかに自分のストレスがない道を選ぶかというか、うん、その自分は自分のこと分かってるから嫌なものから遠ざかったりとか、うん、そうやって自分の居心地いいように生きていくのを見つける方がいいかなって最近は思ってる。
いや私も本当にそうだなんかね若い時はとか言うとちょっとあれなんですけど、
うんうん、
なんか自分 でどうにかできるものだと思ってたし、うん、そういうモラルとか、うん、こうした方がいいっていうのは、うん、共通概念として誰もが持ってるものだっていう、ま、国にいたから、
うんうんうん、
日本はね
日本はね。
でももうそういうの成り立たないところに来てて、
うんうん、そう自分の常識は世界の常識じゃなかったって本当に思い知らされるし、
本当それがだって隣隣の人ですらそれが通じないっていう状況に置かれたら、
うん、
日本だったらもしかしたら大家さんを通してとか、例えば隣人トラブルとかで大家さんを通して分かり合えるとか、うん、和解とか、
うん、
そういうのがあるのかもしれないけど、
うん、
まあそういうのありえないっていうか、
うん、いや本当にそう、うん、あのもうね理不尽なことも多いし、
多い半径5メートル以内の理不尽さが半端ないですよね、
うんうんうん、
この街。
そうだからねそこにストレスを感じて、いやこんなことありえないってよりも、もうあこの人こうなんだなって言って、じゃあ私はもうそこは知らないって言って、もう そこから逃げる、
うん、そう逃げる逃げるとか、うん、もう自分の心地いいようにしていく、
うんうん、
ところの真の強さがないとダメですよね、
うん、そう本当にそう、そこにこう日本の常識ぶつけてもなんだそれって言われるだけだから
いやそう
本当にね、まあアメリカでね暮らしていくのは、いやみんなそういう体験してると思うし、
うん、
やっぱりいろんな人種がいるっていうことはそれだけのなんか常識がみんなあるから、自分のねやっぱ国の常識が普通だと思ってるし、
うん、
そういうねやっぱり案外の違いってことはたくさんあるから、そこはねやっぱり分かり合えるところとどうしても分かり合えないところってねあるんですよ、
うん、
でもそれってもうねどうすることもできないわけ。
そうそう、分かり合えないっていうことが あるんだなっていうことを本当学びました、
うん、でなんかやっぱ相手があることだから、
うん、
自分でコントロールできないことってあるでしょ、やっぱりそのね、うん、 相手の気持ちだったりとかっていうのは、だからそれはもうしょうがない、その人はもうそうだっていう風にして、じゃあ自分がどうするかっていう方を考えた方が、相手をどうしようとかいうことは考えれば考えるだけ難しいから、
うん、
だったら自分がどういう風に暮らしていったらとか、自分がどういう風にいたらいかに幸せでいれるかっていうのは、うん、多分自分が一番分かってるから、うん、それを探した方がね、何にしてもいいかなと思います、
うん。まあ、この街だからってことじゃなくて、
うん、
多分今、
うん、
いろんな人が自分の機嫌を自分で取ることが大事っていうのは、
うんうん、
まあ、どこに住んでても気づいていってる時代だと思うんですよ、
うんうん。
でもこの街で訓練される度合いがすごくて、
わ、うん、かる。
このポッドキャストがね、うん、そういう、まあ、なんかね、雰囲気を出していければ、自分で自分の機嫌を取ろうとする全ての人に向けたポッドキャストに、
うん、そうね、
していきたいですね、
うん。そうで、そういうなんかね、愚痴があったらここでぶちまけてくれていいんで、
うん、
お互いね、そういう、
そう、私ちょうど、うん、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、うん、隣人トラブル風なことに悩まされてた時に、
うんうん、
ちょうどそのこのポッドキャストの100回記念を聞いたんですよ、
うんうんうん、
確か100回記念で話してたと思うんですけど、うん、なんか辛いことがあった時には、うん、こう話し合える、なんか口でもいいから話せる場所がある、っていうのを知ってほしいっていう風に、
うんうん、
確かキャリーさんと話して話した、うん、で私もそれ電車で聞いて、
うん、
泣いてしまってああもうそういうのが染みるってことは、うん、いや相当やられてた
んだ。いやもう多分ね、そういうのを求めてたんだと思う、うん、自分が。
いやこの街はね、でもその場所が必要な人結構いると思うんですよ、うん、
やっぱりね、そういう人をたくさん今まで会ってきたし、そういう人に、うん、でもうボロボロになって日本に帰っていくみたいな、
うんうん、
でなんかすごくこの人にもし本当にちょっとしたそういう話ができる、自分の息抜きとか、うん、ちょっとこう自分を出せる場所とかあったら、うん、何それが解決しないかもしれないけど、その問題自体は、
うん、
でもその人自体は救われただろうなって思うことがすごくあったんですよ、
うん、
だからそういうのも本当にお互い頼りながら、もう、うん、私も頼る時あるし、そうやってみんなでなんかやっていったらいいなっていうのはすごくね、ここにあります。
いや本当、私はそういう話聞いた時に、うん、正直自分の身にそういうことが降りかかるまでは、
うん、
その半径5メートル以内の不安とか恐怖とか、
うん、
日々安全に過ごせないかもしれないっていうことが自分の身に降りかかるまでは、
うん、
そういうの聞いた時に、
うん、
じゃあ日本に帰ればいいじゃんって思ってたんですよ、
うん、
その自分の選択で物事は決められるんだから、
うん、
じゃあ日本に帰ればいいでしょって思ってたんだけど、
うん、
実際私が今、うん、そういう状況じゃないんですよ、
うん、
まあ、帰りたくても、
うん、
まあ、帰れないっていうか、
うん、
あのいろんなことをバランスを考えた時に、
うん、
まあ、ニューヨークにいる決断をしてて、
うん、
まあ、そういう人も、まあ、結構いるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、もちろんね、やっぱりこう自分だけで、私とかみたいに自分だけで来た人とそうじゃない人もたくさんいると思うし、
うん、
でやっぱりこう馴染めないって思ってる人もいると思うし、うん、
いると思う、
うん、
そうそう、
特にニューヨークはね。
いやそう、私本当その気持ちわかるから
これはブルーナちゃんが
そうなんです
よ、すごくわかってるとこだと思う、うん、
まあ、本当言い方悪いけど、うん、好きで来たわけじゃないっていう表現はまあ、
うん、
本当ぴったりで、
うん、
まあ、若い頃だったら、
うん、
自分の決断だから、
うん、
そんなことを言い訳にしかならないって言ったと思うけど、
うん、
やっぱり年を重ねていくと関係者とかもあるし、
うん、
まあ、いろんなその仕事とか、
うん、
その先の人生のこととかいろんなバランスを考えた時に、
うん、
今ニューヨークにいなきゃいけないというか、まあ、いることが普通であるっていう状況の人っていると思うので、
うんうんうん、
その中でいかに心地よく過ごしていくかっていう意味で、
うんうん、
コミュニティっていうか、
うん、
話せる場所があるっていうのはすごい重要だなって思います、
うん、
そういう場所がね、うん、あればいいですよね、
うん、そう、だからそういう場所の一つにここを使ってくださいっていう、
そうそう、そのだからニューヨークめっちゃ好きですキラキラだけじゃないっていうのを知ってほしい、
うん、そうそうそう、うん、あのやっぱ住んでたら嫌なとこいっぱい見えるから、
本当
私も好きで来てるけどもう腹立つことだって毎日あるし、
うん、
そう、そういうとこですよ本当に、
うん、 まあ、それでもね、うん、あの楽しく生きていこうとするっていうのは大事だと思うし、
うんうんうん、そう、せっかくね、なんかまあここにいるんだったら楽しくね、うん、過ごした方が、うんうんうん、まあね、悲しんでね過ごしてるよりはいいから、
うん
うん、そう、そういう時にお互いね、いい利用の仕方、うん、そういう風に使ってもらえればいいかなと思ってます、う
ん
う
んうん、まあ、みんなのニューヨークでの経験とかも、うん、体験談とかも送ってもらったらいいかもしれないですね。
確かに、そう、そういうなんかこういう状況あってとか、こういうトラブルあってとか、うん、
私5個くらい今即座に話せますぐらいはネタはある。
これもう1本ぐらい取れる
あ、みんなからもいただいて
ね。ねえ、じゃあちょっとみんなからください、よかったら、うん、待ってます。そう、こんな感じでね、今日はいろんなこのポッドキャストについてね、可能性だったりこれからのこの広がりを話してみました。
はい
はい、まあポッドキャストがね、これからもね、いいように広まっていけばいいなと思います、はい、
コミュニティとしてね。
うん、そうそうそうそう、うん。なんかこうね、ここだけのコミュニティがまたできたらいいなと思ってます。
はい。
うん。ということで、終わりましょうか。
うん。
はい。それでは、私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あと、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ny.yorimichi で検索してみてください。こちらではニューヨークの街の様子だったり、エピソードの中で話したことはこれですみたいなのをアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここでは私の日常をたまに更新していますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day. Bye bye.
Bye bye.